1日1問ウェブライタークイズ。この配信では1日1問あなたの持ちタンカップにつながるクイズを出題します。今回は解説会です。 SEO 記事の良し悪しはどう決まるです。 SEO 記事の良し悪しはどう決まる。一応問題文もう一度読み上げます。 SEO の記事の良し悪しはどう決まる。これ何回言うんですかね。4択で出題しました。 1. クライアントが決める。 2. 自分自身が決める。 3. 読者が決める。 4. コンバージョン率で決まるです。どれが正解でしょうかです。で、久保田さんから回答いただきました。4. コンバージョン率で決まる。そもそも SEO 記事の目的は読者に行動してもらうことだからです。です。ありがとうございます。で、正解です。正解は、でんでん、間違えた、でんでんじゃないですね。でれれれれれ。4. コンバージョン率で決まります。です。で、解説も久保田さんの回答そのままで OK です。そのまま使わせていただきます。そもそも SEO 記事の目的は読者に行動してもらうことです。集める、まず集客するっていうのはあるんですけど、集客って何かっていうと、その記事を見てもらうことじゃないんですよね。集客とは、記事を見てサイトに訪れてもらうことではなく、サイトに訪れてもらって何かしら行動してもらうことです。で、そうじゃないと、アクセス集まった、よかったよかった、めでたしめでたし、で、売り上げになんか変化あったってなってしまいます。ちょっと言い方違いますね。なんか無駄にテンパったようなになりましたけど、アクセス集めました。でも結局売り上げつながってません。なのに、アクセス集まった、よかったよかったってなってしまいます。なんか同じことを2回言った気がするんですけど、なんで SEO 記事の目的は集客です。漢字二文字で言うと集客なんですが、その集客とはサイトに訪れてもらうことだけだとちょっとずれやすくて、もう一歩踏み込んだ集客です。つまりサイトに訪れてもらってほにゃららすることです。私の運営しているサイトであれば、サイトに訪れてもらってウイジャパンに参加してもらうことが目的です。つまり上位取ってアクセス集めたところでウイジャパンに参加してもらえてないんだったら、そのコンテンツは意味ないと言えます。です。なので、コンバージョン率。で、なので、その数字、その結果ってどの数字に現れるかっていうと、どの数字というよりは、どこに現れるかっていうと、クライアントが決めるわけでもないし、ちょっとごちゃついてますね。つまり、集客できる記事っていうのが、いい記事ですと、SEO 記事において。で、その集客っていうのは、サイトに来ることだけじゃなくて、来てもらった上で何かしら行動してもらうことです。で、じゃあ、その何かしら行動したかどうかって、どこに現れるのかっていうと、コンバージョン率です。なんで、コンバージョン率が高い記事は、いい記事と言えますし、低い記事は悪い記事と言える。なんで、クライアントがどれだけベタ褒めしようと、自分自身でこれはめちゃくちゃいい記事ができたって感じようと、あと、読者がどれだけこの記事めっちゃ役に立ったわって思って、つまり SEO でどれだけ上位を取ろうとってイコールなんですけど、読者がどれだけ、読者がいい記事だって評価してくれたってことは、SEO でどれだけいい記事を取、いい順位を取ろうと、1位を取ろうと、コンバージョンしないんだったら、それは SEO 記事としてはいい記事ではないって言えます。で、これは SEO 記事とは何なのかって定義にも関わってきて、まず、クライアント、じゃない。Google の SEO 記事。Google の評価する、Google にとっての良い SEO 記事ってのは、読者満足度が高い記事です。つまり、検索上位の記事が良い記事と言います。結果的に検索上位に上がるんですけど、読者満足度が高い。結果的に検索上位に上がる。です。で、この Google にとってのいい SEO 記事っていうのと、メディア運営者、クライアントにとってって言っちゃいますね。ウェブライターの立場でと。クライアントにとってのいい SEO 記事って、定義が違っていて、クライアントにとっての良い SEO 記事っていうのは、集客できる記事です。集客。つまり、コンバージョンですね。CV。できる記事です。で、そのために必要なのが、まず検索上位を取ること。 矢印の方向が逆になります。これ YouTube で見たら、あの一応テキスト上で図解じゃないですけど簡単に表現してますので、 YouTube でもご覧になってください。集客できる記事で集客するためには検索上位を取る必要があるです。この順番、つまり Google にとっての良い SEO 記事というのは読者満足度が高い記事ですと。で、結果として検索上位に上がります。で、クライアントにとっての良い SEO 記事っていうのは集客できる、コンバージョンできる記事です。で、そのコンバージョンさせるためには検索上位を取る必要があるってことです。で、この優先順位な、この順番なので、つまりどういうことかっていうと、必ずしも検索1位取る必要ないってことです。これは、あんまり他で言ってるのを聞いたことがないんですけど、1位を取るべきだ、アクセスを集めるためにっていうのは。まあ、あるっちゃある。1位になれば、アクセスは集められるんですけど、どんなアクセスが集まるのかっていうところです。で、まあ、たくさんアクセスが集まったところでコンバージョンしなければ意味がないので、1位取ろうとすると、どうしても、上位記事を、と、ある程度、意見を合わせなきゃいけないというか、書く内容を揃えなきゃいけません。例えば、上位がみんな、まあ、ウェブライター、ワードで言うと、ウェブライター、ワードは必要ないみたいな意見の記事が上位記事に並んでる中で、もう1位から10位まで全部それでしたってなった時に、ウェブライターにワードは必要ですっていう記事を1位に上げるのって結構難しい。かなり難しい。といっても私、かつてそれをやったんですけど、かなり難しいです。で、もう本当に1位取るのが目的なのであれば、1位を取ることだけが目的なのであれば、まあ、そんなことを目的にしてはいけないんですけど、取ることだけが目的なのであれば、迎合した方がいいです。周りの記事の意見に合わせた方が取りやすい。まあ、取りやすいとも言えにくいけど、上位の取りやすさ、1位を取るはちょっとやめときますね。話がおちゃつくので。上位を取るって目的、より上位を取るって目的だけであれば、まあ、他の記事と意見を揃えておいた方が、無難に上位は狙いやすいです。で、反対意見を伝えた上で上位は狙いにくいです。まあ、そうとも限らないんですけど、差別化になるからかえってアクセス集まるとか、ちょっとごちゃついた話もできるんですけど、ここではそれは置いといて。で、ただ、その反対意見を言った場合、1位、2位、3位っていうのはなかなか取れないです。なぜならば、相違とも言えるかです。そういった記事が上位に並んでるってことは、そういったことを求めてる人がググってるとも考えられるから。今回これ話深いところまで話すすぎな気がしますけど、プレイオンしますね。上位記事がウェブライターにワードは必要ないって書いてあるってことは、その必要ないって書いてあるっていう意見が読者が求めてる答えだったのかもしれないとも推測できるわけです。深読みすると。この深読みはしすぎると瞑想するんで気をつけてください。つまり大衆はやっぱりウェブライターにワードって必要ないよねって言ってほしいのかもしれないって、上位記事がもう10記事中10記事、上位10位中10記事全部必要ないって言ってるんだったら、そう求めてるかもしれない可能性があるわけです。で、なのでウェブライターにワード必要ないって言っておいた方が検索者が求めてる答えである可能性が高い。で、そこに対してウェブライターにワードは不要ですって切り込んで上位取るには、まあ、難しさがありますと。難しさがあるというか、もし検索者が求めていることが不要、ワード必要、不要だよねってことなのであれば、必要って記事は求めている答えではないので、上位取れなくなります。で、そうではなくて、まあ、単純に、不要っていう発信してる人たちが多いから、10記事全部たまたま上位に並んでるってだけであれば、切り込める可能性がある。で、つまり上位を取れる、より上位を確実に取れる、間違いなく取れるやり方っていうのは、意見を揃えてしまうことです。まあ、これは検索上位の記事を分析して、あと知恵袋とかも見て、検索者は悩んでいるのか、それとも不要って言ってほしくて、確信が得たくて検索してるのかってところを見極めなきゃいけないんですけど、それは話するので置いといて、とりあえず無難に上位狙うんだったら、上位記事に合わせた方が無難ですっていう話を力説しました。で、なので、難しいです。意見変えてしまうと難しいんですが、でも、意見変えて、 要は検索で求めてることとは違うっていうちょややこしいんですが、こちらの意見、いやいやウェブライターにワードは必要ですよって押し切って、それでまあ7位とか8位とかに食い込めたんならめちゃくちゃ目立ちますよね、検索結果のところで。8位だとしても7位だとしても他が全部不要ってか、これも話し逸れてますね。でただその1位じゃないんだけど他の記事とは違う意見を言ってる記事っていうのはファンになってもらいやすいです。でどっちの方がコンバージョンにつながるかっていうと、迎合してない自分の意見を、そのメディアとしての意見を持った記事の方です。でまあこれが SEO 記事の面白さであり難しいところであり私も大好きなところであります。つまり SEO 記事ってのは集客のための記事です。で一方で上位を取ろうとするともしかしたらコンバージョンにつながらなくなる、周りに合わせているだけの記事になってしまって上コンバージョンにつながらなくなってしまうかもしれないっていう矛盾をはらんでいます。でその中で上位を取りつつそれなりのアクセス数を集めつつ集客できる記事を書くっていうのところに面白さがあり難しさがあり奥深さがありです。でなので忘れちゃいけないのはコンバージョンできる記事を書くことが SEO 記事の最終ゴールであるってことです。でウェブライターとしてやるべきことは、まあ、まず最初に上がるのは検索上位を取りましょうってことです。結局一周もあるんですけど、で上位は1位じゃなくていいです。究極を言えば1位じゃなくていい、アクセス集められて集められる順位が取れるのであれば1位は取らなくていいです。別にもちろん1位取れてアクセスは、1位取れて集客できるんだったらそれが最高ですけど、優先度は集客の方です。でだから2位とか3位とか4位であっても集客につながってるんだったら別に1位2位でこう言ってるからそこに変更しようみたいなことはしなくていい、むしろ逆効果になるってこと。つまり結局上位であればあるほどいいんですけど、優先度は集客のためです。アクセスを集めるために上位を取るってのがまず1で、その次に集客アクセス集めて集客するです。でウェブライターとしてできることはまず記事の順位ですね、これチェックしましょうです。少なくとも1ページ目に入れない記事は執筆する意味がないとすら言えます。 SEO 記事、特に集客目的の SEO 記事、まあ、SEO 記事は集客目的って言い切れますけど、上位に入れないんであれば意味がないです。で、まあ、SEO 記事とファン化記事って言ったらいいんですかね。ファン化記事の場合は、そこの話はややこしくなるので置いておきます。とりあえず SEO 記事においては、1ページ目を取らなきゃいけない。だから1ページ目取れたのかどうかをチェックしましょうっていうのが、ウェブライターとしてやるべきこと、その1です。で、その1はまあやるんですけど、その2です。コンバージョン率です。果たしてその記事をアクセスした人がどれだけコンバージョンしているのか、メルマガに登録しているのか、行動しているのか、こっちの数値も取りたいところです。で、まずこの数字取れるのはご自身のブログです。で、クライアントに対してもできれば Google Analytics のアクセス権限もらってコンバージョン率見るようにしましょう。で、見れる設定になってないんであれば見れる設定を行いましょうです。で、まあ、ただ GA4 って今ややこしくて、なかなかその GA4 のブロガー向けの簡易設定講座みたいなの絶対需要あると思ってるんですけど、今そこに手を広げられてない状態、あまり手広げすると溺れるのでです。で、まあ、なんでこの2つ、後者コンバージョン率は見るようにしましょう。で、ここまでできる、ここまでしてくれると間違いなく差別化しもになります。だってウェブライターで その提案する人いないですもん。この記事公開後のコンバージョン率チェックしたいのでアナリティクス見せてくれませんかって言われた時点で、うわ、この人めっちゃマーケティングのことを分かってるなって私なら思います。で、かつ、リライトも、リライトって普通 SEO でより上位を取ることでやりがちですけど、そうじゃなくて、その点ももちろん踏まえつつ、コンバージョンさせるために、この商品を後々売りたいんだったら、ここはこうすべきだなとか、その辺も踏まえたリライト、集客コンバージョンのところも踏まえた SEO 記事のリライトができると、凄まじく差別化になるし、昨日のお話、ウェブライターが月40万円を稼げない理由の部分ともつながってきて、 その集客に近づく、コンバージョンするってことは、お金になるってことです、クライアントにとって。に近づけるので、あ、この人が この記事こういう風に直してくれるんだったらもっと単価上げれるなとかっていう風になってくるわけです。もうちょっと道ありますけどね、単価アップまでには。で、なので、まとめると、だいぶ話が展開されましたが、SEO 記事の良し悪しっていうのはコンバージョン率で決まりますです。で、そのコンバージョンするためには集客する、まずアクセスしてもらう必要があります、そのサイトに。で、なので、そのために、アクセスを集めるために検索上位を取る必要があります。です。で、ウェブライターとしてチェックすべき項目は2つで、記事の順位をチェックしましょう。です。で、そして、コンバージョン率もチェックしましょう。今、もしチェックしてないんだったら、クライアントにその打診をしてみましょう。です。で、このコンバージョン率ってのを見ながら記事書くようになると、質はめっちゃ変わってくるはずです。変わってくるはずだし、そのメディアで、そのメディアを運営している会社の思いとかを汲み取っていかないと記事が書けなくなる。逆に言うと。で、そのメディアの思いとか汲み取った上で書いた記事こそ価値ある記事です。読んでる人にとってもそうだし、クライアントにとってもそう。で、その記事を書けるっていうのはあなたにとっての価値にもなります。何よりもチャット GPT には絶対にできないことです。その思いの部分って言語化できないものです。で、チャット GPT って言葉でしかやり取りできないじゃないですか、今。現状はっていうか、言葉でしかやるとできないです。でも、言葉以外の、いろいろありますよね。言葉にはできない何かって。で、その部分を汲み取った上で、記事にしてあげる。それは、絶対にチャット GPT にはできない。ウェブライターにしかできないことです。ということで、かなり話それまくった気がしますが、以上、SEO 記事の良し悪しはどう決まるでした。この配信が参考になった方、いいねお願いします。まだフォローいただいてない方は、スタンド FM のアプリインストールしてフォローするか、YouTube のチャンネル登録をお願いします。で、ウィジャパ、ウェブライター脱初心者プログラム、改め、ウェブライターを初めからやり直すプログラム、ウィジャパを絶賛開催中です。現状、1日、1人ペースで、新規、参加いただいてかなり盛り上がってきております。私からの動画添削もついております。通常5,000円のところ、この配信聞いてる方には特別に無料でご案内しますので、概要欄のところのクーポンを確認の上ぜひチェックしてみてください。ということで以上、もうモントクイズが何だったか忘れちゃいましたね。18問目、 SEO 記事の良し悪しはどう決まるのかでした。